はい、どうも、沢田信也です。
森田理子です。
いや、もう最近は、
はい。
めっきりと暑くなってまいりましたが。
どうしたの？
何がやねん、そんなたまには季節の話とかするやろ。
ああ、うん。
何やねん、どうしたのって、何か俺がちょっとおかしくなったみたいな感じやんけ。
いや、なんか、大丈夫かなって。
何がやねん。俺かってそんな日常会話の雑談ぐらいするよ。させてよ。
うん、いや、いいんですけど。
最近はめっきり暑くなってまいりましたね。
なってまいりましたね。
暑い時ってどうしてますか？どうやって涼んでますか？
扇風機。
うん。
うん。オンリー。
オンリーなんや。
うん。
ちょっとクーラーとかつけようよ。
クーラーね、あんまり好きじゃなくてね。
あ、たまにいるよね、なんか。私、クーラー、あんま好きじゃないんで、みたいな。
そんな言い方してねえやん。
何なんですか、あのクーラーが嫌いな人っていうのは。クーラー一番涼しいじゃないですか。
まあ、いいんですけど、うん、なんかちょっと冷えすぎるんですよね。
それはあなたが温度下げすぎてるからですよ。
いや、そんなことないんやけど。
あ、そうですか。
なんかお腹下したりすん。
ああ。
うん。
なんでやろね。
ねえ。
なんか俺も、別に家でクーラーする分には全然いいねんけど。
うんうん。
うちの会社の同じ部屋にいる、うん、まあ同僚つうか、まあ部署は違うねんけど、
うん、
上司的な人がいるんやけど、うんうん、その人の座ってるとこだけ、すごい暑いねんやんか。
うん、なんで？
あの、入り組んでるっていうの？なんか、その、席の置き方、はいはい、なんか知らんけどそういうことになってて。
ちょうどこうなんか冷気が届かないとこなのね。
そう。
うん、
で、その人が、涼しくなるような温度設定にするねん、その人はな。
あー。
でも俺は、
うん。
エアコンの真下に座ってんねん。
寒ー。
すんげえ直撃やねん、なんか。
うん。
で、いつも、夏やけど、ちょっと、肩掛けとかしてんねん。
うん。女子やん。
冷えるわー、言って。それっても寒くって、あまりにも寒さに手動かへんくなったするからね。
どんだけ冷えてんのそれ。
ね。
体おかしくなりそう。
どうにか言いたいねんけど、なんともこう、人の話聞かない人やからね。うん、
ああ。
勘弁してくれよ、って。
無理やね。
じゃあまあ、話の結果、僕もクーラー嫌いってことで。
はい。え？うん。
なんやねん。もっとこう日常会話はもっとこうなんか軽やかに楽しくするもんじゃないんですか、こういうオープニング
トーク。戸惑う。そんな会話したことあったかしら。
僕何か間違ったこと言ってますか？人としての会話として間違ったこと言ってますか？
いや、何も間違っておられません。
別に常識外れなこと言ってますか？
いや、おっしゃってませんよ。
じゃあなんでそんなギクシャクしとんねん。
いや、ちょっと戸惑うわ。
まあいいですわ。とりあえず今回はお便り会です。
はい。
お便り会、どうぞ。
え？
はい、というわけで。
はい、
なんでこう慣れてもないオープニングトークとかをしたかというとですね。
はいはいはい。
ちょっとオープニング曲を使いたかっただけの話です。
あ、それでそうですか。
はい。
あ、不自然なまでのオープニングの会話は
不自然じゃないよ。だから日常会話でしょ。あなたが僕の日常会話を、日常会話に限りにもかかわらず、そんな僕を変な扱いするからじゃないですか。
うん、違う違う、この戸惑いをどうしたらいいんだろうと思って。
歌にでもしたためてくださいよ、そんな。
わかりました、ね。ちょっと短歌にでもしたためますよ。
まあそんな感じで久々のお便り会ですけれども。
はいはい。
まあおかげさまでですね。
はい。
まあお便りの数がぐんぐんと減っておりまして。
ありがたいですね。
お便り会の回数が本当スパンが長くなっていたところでございますけれども。
はい。
さすがにちょっとたまにやっとかへんかったらだいぶ昔のお便りになっちゃうなってことなんで。
はいはい。はい、
今日はちょっとお紹介していきたいと思います。
はい。
じゃあ早速1通目からよろしくお願いします。
はい、佐々木のぞみさんからいただいてます。
マジっすか？
あ
の佐々木のぞみですか？
ひらがなで書いておられますけど。
え？
え？
あの あの佐々木のぞみ、佐々木のぞみですよね。
佐々木のぞみさんですよ、間違いなく。
もう佐々木のぞみっつったら、あの佐々木のぞみですよね。
まあまあまあ、あの女優さんの、うん、
すごいじゃないですか。
聞いてへんわ、こんな。
え、でも佐々木のぞみさんなんでしょですよね。そんな佐々木のみさん、のぞみさんは、なんて書いてあるんですか。
はい、109回。
はい。
ソウルキャリバー5。5?5 でいいんですか?
どうしてもええかな。
あ、そうですか。聞きました。
はい。
サイトの画像と合わせて拝聴し、お腹抱えて笑いました。女教師がいいです。メガネメガネ。
なんか、佐々木のぞみさん、なんか、ちょっとイメージと違うな。
なんか、ぐっとこっち寄りですね。
そうですね。
うん。
テレビではあんな感じなのに。
うん。
まあ、これからもよろしくお願いします。
ね、有名人が聞いてくれてて。
本当ですよ。
いいですね。
まあ、ソウルキャリバーの回なんですけど。
はい。
まあ、だいぶ前の回ですけどね。
そうですね。
ソウルキャリバーのゲームの中にこう、オリジナルキャラクターを作るモードがあって。
うんうん。
で、それでまあ、浅井京子ちゃんを作って。
うんうん。
何パターンかの浅井京子ちゃんを作って、まあ、戦い合わせてた。そういう遊びをしてる回をそのまま流してたんですけど、
うんうんうん、
まあどんなキャラクター作ったかっていうのもケロログのサイト上にも載せてたりしてたんで、
うんうん、
でまあそのことでしょうね。
そうですね。
僕的にはあの回は結構自分でも面白って思いながら収録してたんですけど、
うんうん、
まあ特に何の反響もなかったんで、
あ、面白かったですよ。
こういうお便りを嬉しいとこ限りでございます。
うん。まあ、ね、面白いと思っても口に出さないっていう。
何なんですか?シャイなんですか?
シャイなんですよ。
もう、どうやったらそのシャイな心はもっと社交的になるんですか?
え、もっと褒めてって言ったらいいんじゃん。
え?
もっと褒めてって。
俺が?
うん。
俺シャイやからそんな言われ
る。じゃあお互いのコンタクトってことで。
シャイ同士なだけ、ね。
シャイ同士で。
なるほど。じゃあもう続いてのお便りを。
はい。ミカエルさんからいただきました。
はい。
こんばんは、ミカエルです、はい。チャンピオンレッドを語るなら、初期連載の中でも良作と思う、高藤類、ミカルンクロス、全8巻もどうぞ。序盤こそ、全高 ?40 メートルの裸の姉ちゃんが宇宙人とどつき合う漫画。ですが、終盤に行くに従って本格 SF になっていきます。SF 冬の時代にあって希少な一本。
はい。
だそうです。
ミカエルさんいつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
多分、爆音という漫画について語った時の回にくれたお便りかな。
うん、うん。
確か、その爆音変えてた人、爆音自体がチャンピオンレッドやったかな。
はい、はい、はい。
それでそういう話になってるんだと思うんですけども。
うんうん。
まあ、チャンピオンレッドという雑誌自体は、
うん、
僕は一回も見たことがないっていう。売ってるところすら見たことがないんですけど。
うん。
いかんせん住んでる身近なコンビニ、田舎の方なんで。まあなんかいろいろと面白い漫画がある中で、このミカエルさんはミカロンコロスという漫画をこうおすすめしてきてくれたんですけどね。
うんうんうん。
ちょっと気になって調べてみたんですよ。
はいはいはい。
なんかね、ちょいユリ的な感じの。主人公が、女子高生二人なんですけど、
うんうん、
なんか知らんけど、ちょっとユリ的な感じなんですよ。
まあ。
で、なんか知らんけど、宇宙人と戦うっていう。
うんうん。
でね、ちょっと気になったから一巻だけ買ったんですけど、
おっと。
なんか結構面白そうな感じだったんで、
うんうんうん、
ちょっと全部読んでから語ったろうかなとは思いますね。
お
ー。なんかね、その序盤の方はこう、ミカエルさんも書いてあるように、なんか知らんけどね、戦うときは、
うんうん、
裸、真っ裸になって戦うんですね。なんかそこら辺説明するとすごい難しいんですけど、説明の仕方が、なぜそうなったのかっていうのを説明するとちょっと難しいんですけど。
うんうんうん。
で、なんやろな、なんて言ったんかな、いわゆるこう、オタクの中でしか受けないようなコメディみたいな感じの話の展開とかもあったりして。
はいはいはいはい。
まあそういう文化に触れてない人が見ると、面白さがいまいちよくわからないみたいな風なんですけれども、うん、意外と根っこの部分はちゃんと考えられてそうな漫画みたいな感じなんですよ。
ああ。
で、まあ、インターネット上の評判も、ちょっと検索とかしてみると、
うんうんうん、
結構好評な感じだったから、
うん、
これはちょっと面白いんじゃないかなと思って、
うんうん、
まあ、ちょっとずつ買っていこうかなと思ってます。
うん。なんか調べてみたら画像が、なんかエロっぽいやつとかいっぱい出てきますけど。そうなんですよ
ね。まあ、基本多分、エロカテゴリーの人なんかなと思うんですけど、まあ、ただ話は面白いみたいなんで、うんうんうん、まあ、ちょっとまた読んだらどこかで、話せればいいかなという感じですかね。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、普通おたの方もいただいておりますので。
はい。にゃんこファイヤーさんからいただいてます。
はい、ありがとうございます。
こんにちは、沢田さん。初めてお便りします。
こんにちは。
僕も沢田さんみたいにラジオ番組をやりたくなり、
うん、
学校の友達20人ぐらいに声をかけたのですが、
多いな。
みんな恥ずかしいらしいです。
やっぱりシャイやな、みんな。
そこで質問なのですが、放送の収録は役割とか決めるんですか？それと、動画と違って難しそうに思えます。今は学校で放送委員に入って練習しており、学校では、ラジオ番組みたいにゲスト、かっこ友達を呼んで、ゲームの話とか外国の歌とか流したいのですが、先生がダメだと言ってやらせてくれません。どうしたら説得できるでしょうか？
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、ちょっと説明しておきますと。
はいはい。
まあ、このニャンコファイヤーさん。
はい。
まあ、厳密にはニャンコファイヤーくんはですね。
うんうん。
現在中学生？小学生か中学生かな？確か。
なんかそんなんでしたね。
で、もともと、360チャンネルっていう、
うんうんうん、
ゲームの動画、ポッドキャストがあって、
うんうん、
そこのパーソナリティのクマファイヤーさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
うんうん、
その、360チャンネルに、こう、影響を受けて、自分のゲームプレイ動画を YouTube にアップするようになったっていう、脅威の小学生やったわけですよ。
うん、
だから、名前も、ニャンコファイヤーっていう名前になってるんですけどね。
うんうん
うん、まあ、そんなニャンコファイヤーくんが、まあ、僕もラジオ番組もやりたくないって書いてて、
うん、
20人ぐらいに声をかけたのですかって、うん、すげえ友達多いですね。
多いね。
でもみんな恥ずかしいらしいですと。やっぱりこの世の中はシャイばっかりなわけですよ。
うん。
まあ、質問がいろいろありますね。放送の収録は役割とか決めるんですか、うん、どういうことやろう。基本的にね、僕がやってるこの番組は、
うん、
僕の単なる趣味なんで、
うん、
収録も編集も全部自分でやってますね。
はいはいはい。
で、まあ毎回出てくれてる方は、うん、ね、違ってたりするんですけども、
うん、
基本的にその方たちには何もさせてないです。
うんうんうん、
全部一人で完結してますね。
うん、
で、動画と違って難しそうに思いますって書いてますけど、まあ基本的には、うん、絵で見えるか見えてないかだけの違いなんで、
うんうんうん、
まあ喋ってるのを録音してアップするっていう意味では全然動画と難しさっていうのは変わらないですね。
そうですね。
ただまあその自分のやりたいこんな番組やりたいっていうのがあった中で、例えばこう編集とかをし始めるとですね、まあある種難しくはなってくると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、基本的には喋ってることを録音してそのまま公開してるだけなんで。
うんうん、
難しさという意味ではそんなに難しくないとは思います。
はい。
で、あと、うん、放送委員に入ってて、うん、学校でもラジオ番組みたいなことをしたいと思ってますけど、先生がダメだと言ってやらせてくれません。うん、どうしたら説得できるでしょうか。うん、まあ、そうでしょうね。まあ、簡単に言うたら、先生側からすると、その学校の機材と時間を使って遊ばすことなんかできないっていう、やっぱりそういう理由があると思うんで、
う
ん、
そうですね。
単純にその、ラジオごっこしたいっすっていうのでは、
うん、
ダメだって言われるだけですから、
うんうん、
やっぱそこはですね、こう、遊びじゃないんだっていう、姿勢と、態度、
うん、
意思、
うん、
そういうのを見せていくしかないんじゃないかな。本当にやりたいんだったらね。
そうですね。
例えばその、なぜその学校の、まあ、言うたらこれあれでしょ、うん、お昼休みとかでやるわけでしょ？
そうですね。なんか全校にこう、わーっと流れたりするようなやつなんでしょうね、きっと。
みんなが給食やらお弁当やらを食べてる時間に、
うんうんうん、
なんかそういうラジオ番組みたいな流したいな、みたいな感じやと思うんですけど、
うんうんうん、
その、 時間の中でですね、その他の生徒たちをこう楽しませるためにですね、なぜ友達と話さなくちゃいけないのかとか、
うんうんうん、
なぜゲームの話をしたいのかとか、
うんうんうん、
なぜ外国の歌を流したいのかとか、
うんうん、
そこら辺の理由がですね、こう先生の納得するものであるならば、きっと別にやってもいいよって言われると思うんですよね。
うん、
でも多分現状を先生から見ると、
うん、
友達同士でラジオごっこという遊びをしたいという風にしか見えてないと思うんで、
うんうん、
まあダメって言われるでしょうね。
そうですね。
でまあ僕が多分小学生の時にやったとしたら、
うん、
全然知らへんやつの、
うん、
身内の会話がもしスピーカーから流れてたら、
うん、
うっとうしいって。
そう、ちょっと思っちゃうよね。
ちょっと思ってしまいますよね、実際で。
ゲームの話とかされても知らんし、ね、みたいな。
だからやっぱりそのハードルとしては、
うん、
その先生は遊びだと思っているというところもありますし、
うんうんうんうん、
そのなぜ遊びだと思われる大きな理由の一つに、
うん、
どうせ自分たちだけが楽しみたいだけやろっていう気持ちあると思うんですよ。
うんうんうんうん、
やっぱりその全校生徒が何人いるかわからないですけど、
うん、
その人たちのまあ全員とは言わないまでも、
うん、
その大勢を楽しませたいと思うのであるならばですね、
うん、
単なる思いつきだけのラジオごっこではですね、それは通らないですよね。まあそういう意味ではちょっと言ってるだけでは多分先生オッケーしてくれないですから、
うん、
まあどういう番組を作ろうと思っているのかとか、
うんうん、
でそれを聞いて聞いてくれた他の生徒たちにどう思われたいのかとかね。
うんうんうん、
まあそういう理由とか、目的とかをですね、うん、まあしっかり考えた上で、何回もこう、チャレンジしていれば、まあおそらく一回ぐらいはやらせてくれるんじゃないかなという気もせんでもないです。うんうん、まあ、頑張ってください。
はい、頑張ってください。
まあそんな感じでですね。
はい。
実は、お便りは以上なんです。
おー、たくさん来ましたね。
まあとりあえずシャイはシャイなりに、
うん、
まあお便りいただければなと思ってますんで、
はい、
はい、じゃあ宛先の方よろしくお願いします。
はい、狭くて浅いやつらではお便りを募集しております。番組サイトにあるメールフォームから、もしくはメールアドレス狭浅826@gmail.com までお願いします。すべてのお便りには目を通し、お便り紹介特番にてご紹介させていただきます。
はい。まあ、お便りの数が多ければ多いほど、お便り会のスパンは短くなっていきますし。
はい。
まあ、送っていただければ必ず読まれる会なので。
うん、うん。
まあ、そういう意味でも気軽に送っていただければいいんじゃないかなと。
そうですね。
はい、思います。
はい。
と、まあ、こんな感じでお便り会最後というか、お便り会これで終わりなんですけど。
はい、はい。
ちょっと軽く告知というか、宣伝をしておきましょう。
おっと。
これが配信されるのはもう7月中だと思うんですけれども、
うんうん、
翌月の8月、8月の19日の日曜日にですね、
はい、
狭くて浅いやつら初のイベントを行います。
お、
簡単に概要だけを言っておきますと、ポッドキャスト番組であるですね、
はい、
リビングオンザトーキン、
はい、
あと新座金ストリーム、
はい、
まあ、うちの番組にもたまにゲストに出ていただいてます笹山さんと、新崎くん、
うんうん、
この二人と、一緒にですね、イベントをやろうやないかっていう話になりましてですね。まあ、それが8月の19日だということです。
はい。
まあ、日曜日なので、まあ、大勢の方が、まあ、暇であれば、
うんうん、
まあ来ていただけるかなと思ってますんで。
うんうんうん、
で、場所はですね、神戸ですね。笹山さんとかが、毎回ライブをしています。
はい。
ライブハウス神戸16ビットという場所でやりますんで。
はい。
で、時間がお昼の、14時開場、14時半開演やったかな。
はい。
で、まあ、そんなところなんですけれども、このお便り会の次の配信でですね、ちょっと詳しく内容をご紹介しようと思ってますんで。
はい。
そちらの方もお聞きください。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、そんなところで今回お便り会をこれでおしまいにしましょう。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と。
あ、すいません。15時開場、開演15時半になっております。
あ、そうですか。
はい。
じゃあまあそこら辺の詳しい話もまたこの次の配信で、はい、言いますんで。
はい。
引き続きお聞きください。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と。
有田理香でした。
それでは、皆さん、さようなら。
さようなら。